高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週放置違反金制度をこのままにしておいてよいか、このまま放置しておいてよいかという、そういう話をしました。少し続きを話したいと思っています。駐車違反をした人が出頭しないでいると、車の持ち主に反則金と同じだけの金額のお金を放置違反金として払わせると、こういう制度が導入されました。で、導入されて16年ほど経ちますけれども、結果どういうことになったかというと、違反者の出頭率というものが急減したと。違反をしても車の持ち主として放置違反金を払えば点数がつかないでいけると。で、累積点数で行政処分が行われる可能性を低くする、そういうことが結果として出現をした、現れたと、こういう報道が新聞に出ていて、で、先週はその話をしました。この制度の変更は大変重要な問題で、私も国会で参考人として、私の考え方を述べさせていただいたときに、このやり方は不適切であるというふうに申しました。いろいろな問題が矛盾としてあるのですけれども、駐車違反を犯した者が他の道路交通法違反だと点数が課されたりするのに、この場合に限ってはやり方を変えれば点数がつかないで済むということになる。その問題は一種のその点数逃れをに道を開いて、道路交通法に違反した者が等しく道路交通の危険性を点数という形で評価して、それで一定期間車の運転ができないとか、あるいは免許を取り消すというような形を取ることによって交通安全をきちんと守っていくという対応を作ろうというところに一種穴を開ける制度になる、そういう問題がありました。他にもいろいろ問題があって、車の持ち主だけが責任を負うということになるとしますと、例えば車を貸している人が借りた人の違反の責任を持ち主として取らなければいけなくなる。それは制度ができる段階から予想されていて、それは車の持ち主が自分が車を貸すときに借りる相手に違反をするなよという忠告をするということによって、全体として駐車違反が行われなくなるようになる、そのことを期待すると、こういう構造だから、それはそれで理屈にはかなっているのだというようなことでした。しかし実際には車を貸すというのはいろいろな場合があり得るわけで、例えばレンタカー会社などを考えてみますと、レンタカー会社は車を貸すときには借りる相手に違反はしないようにしてくださいねというようなことをもちろん言います。で、言ってもその車を借りた人がどこかで違反をして、駐車違反をして、それでそれを何も申告しないで、車をレンタカー会社に返す、で、それからいくらか日にちが経つとレンタカー会社に責任を取れという放置違反金を払えという連絡が来る、そしてレンタカー会社はそれを何とかしてくれというふうに車を借りた人に言っても、車を借りた人はそれを払わない。 で結果レンタカー会社が爪腹を切らされる形でお金を払って終わる、そういう実例が非常に多く出てきてしまって、レンタカー会社の中ではなんとかこれは法制度を変えてもらわないと困るということを要求し、そう言ってもいやこれは国法によって国の法律によってそうなってるのだからどうしようもないということを答えた県の公安委員会、実際ではその県ですけれども県を相手取って訴訟を起こしたりして、そういう事例も発生をしています。つい最近岡山県のレンタカー会社の そういう被害を訴える方が裁判を起こし、それが地裁高裁で認められず最高裁に上告をしたけれどもこれが棄却をされて終わったという事件がありました。その事例については控訴審の段階から私も注目をして見ていたのですが、やはり最高裁はその矛盾に対して切り込むことをしないで、これを裁判の対象とすることを拒絶すると断るという形で高裁の結論が確定をしてしまうということになりました。実際にどういう矛盾が起きるかということについてこのレンタカー会社が主張したことは非常に興味深いものがあります。まず第一に軽車両について問題があると考えるとそうおっしゃっています。軽車両はご承知のように車検証がありません。車検証がない軽車両の場合に一体車の持ち主というのは何をもって証明するのかということになります。車検証の使用者という欄がありますけれども、これがレンタカーの事業者であるということからレンタカーの事業者がレンタル中にそれを使用するもの、使用するんだと、使用者だと、こういうふうに一般には、認定されています、決めつけられるというんでしょうか、認定されているわけですけれども、今話したようにこの軽車両も駐車違反をしたときには対象になるはずなのだけれども車検証がないで、そうすると一体軽車両での駐車違反というのはどこに責任が行くことになるのかわからないという状態になっています。それから矛盾としてもう一つ大きなことがあるのは、レンタカーの事業者というのは道路運送車両法でレンタル中の使用者が借受人に移るというふうに、定義されているのにもかかわらず、それを一切車両法が取り上げないという問題です。車検証というのは道路運送車両法で規定されている証明書です。道路交通法とは別のものといいますかね、別の法体系の中にあるものなんですね。道路交通法の中で車検証という言葉は出てきません。で、道路運送車両法ではレンタカー会社が車を貸すというその業務をすることをに関連して、国土交通省が通達を出していまして、貸し渡し中の使用者というのは借受人に移るというふうに書いてあるにもかかわらず、道路交通法の世界では依然として、貸し渡し中であってもレンタカー業者が所有者であるから責任を取らなくちゃいけないというような構造になる。つまり法律の違い、法体系の違いを考えに入れないで作られているというところを何とかしろと、こういうことを主張しておられました。矛盾のもう一つ3番目があります。それはそもそもそういうレンタカー会社が問題を提起するまでこの問題を所轄している国土交通省が レンタカーが使用した責任を問われているということ自体をきちんと把握してなかったということが分かったという問題があります。つまりこの放置違反金制度を作る段階で警察庁と国土交通省の間でどれだけ緻密な連携が行われていたのかということが極めて疑問になるという問題なのですね。たくさんある道路交通法違反で点数がついて、その点数の付き具合によってその問題の運転者の道路交通における危険度を把握していくという仕組みの中に駐車違反だけを抜いてしまったと。でそうすると一体これはどういう交通規制の体系になったのか、しかも運送車両法と道路交通法の間の矛盾をきちんと解明しないままに簡単に紐付けしてしまってよかったのかという問題も実はあるのですね。駐車違反の取り締まりをすることを面倒に思った警察が放置違反金制度を採用することで、その駐車監視員という民間の、皆さんも街の中でご覧になっておられると思いますけれども、そういう人たちに全て任せて、そして車の持ち主、レンタカー会社などで言えば車検証上で言えば使用者というんですけれど、使用者がこれを払うという、そういうことにした、そのやり方といいますか、あり方に問題がないかということをきちんと考えるべきことを司法の世界も放棄をしたという、そういうことに今回の最高裁の上告棄却は意味していると思います。これだけクレームを最高裁にまで言い続けたというレンタカー会社の見識というものも私は敬意を表しますけれども、放置しておいてよくない、放置しておいてはよくない、それこそ放置違反金制度をおかしい状況のままで放置するということが許されるものではないということを最高裁の上告棄却で改めて私は強く感じました。つい最近、この今年の1月の中旬にこの最高裁の上告棄却が出たということを知ったものですから、改めてまたここで皆さんにご報告をして私の考え方を申し上げたいと思いました。今日はここまでにしましょう。